サンワテクノス IR 特集。このコーナーは証券コード8137東証一部上場サンワテクノスの IR 活動の一環としてお送りいたします。ご出演はサンワテクノス株式会社代表取締役社長田中博之さんです。よろしくお願いいたします。
田中でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
そしてここからはラジオ日経鎌田新一記者にも加わっていただきます。
はい、本日もよろしくお願いいたします。田中社長、サンワテクノス証券コード8137、まずですね、決算発表の内容からお伺いしたいと思います。10-12月期決算が今回発表されました。9ヶ月累計の数字を申し上げますと、営業利益で前年と比べて 11.3% 増加して11億円という数字になりました。3ヶ月前に発表されました上半期の営業利益、6ヶ月実績で 1% 減少の9億円でした。で、今回、9ヶ月では 11% 増益の11億円という結果になりました。足元の3ヶ月、数字としては良かったというふうに受け止められるんですけれども、田中社長はどのように見てらっしゃいますでしょうか。
はい。今日もどうぞよろしくお願いいたします。おかげさまでですね、第3クォーターつまり当社でいうと下期に入りまして、従来ちょうど上期はですね、非常にちょうど去年の4月以降ですね、第1回目の緊急事態宣言を経て非常にこう全体がこうシュリンクしたというところから一転してこう下期に入ってやっとこうなんていうんですかね、肩の力が抜けてきたというか、もうかなりこう我々のお客さんもこう非常に明るくなってきて、で受注ベースでのお話をさせていただきますと、11月12月と非常にこう元気のいい注文が入り始めまして、で期は第3クォーターもすでに終わっちゃって、海外の例で言いますと、もう来年度になるんですけど、当社の場合、12月を過ぎると海外法人は21年度に入りまして、国内の方は1月は第4クォーターに入るという決算の仕方なんですけど、1月に関して言いますと、当社の中国ではですね、過去最高の受注が入っていると。で、日本も当然のことながら12月も非常によくて、1月も、非常に緊急事態宣言がまた、発出されたにもかかわらず、今日現在非常にいいというところで、気を良くしているというところでございます。
中国の需要は非常に強いぞということが、今回の、決算発表の席上でも、よく、トップから語られることなんですが、今のサンワテクノスの状況も非常に中国需要は強いと見てよろしいんでしょうか。
はい。私たちよりかちょうどいつもですね、うちの一番の仕入れ先である安川電機さんなんかも1ヶ月早い、決算の発表をするわけですけど、やはり中国が非常にいいので、非常にいい決算の内容を発表されたと思うんですけど、当社も同じような、領域でのビジネス展開でして、それで、なぜ中国だけがいいのかということになるんですけど、やっぱり中国がいいから日本のですね、我々 の、 設備投資の関連もですね、全部とは言いませんけど、中国の投資にこう回り回って、日本の我々の日本のお客様も非常に良くなって、当社の中国自身もいいけど、我々の日本のお客様も非常にここ来て、元気良くなってきていると、そのように考えてます。
はい。中国のその状況、投資の状況というのは、業界でいうとどういう業界が今強いんでしょうか。
当社のことだけ限って言いますと、太陽光のパネルのなんていうんですかね、カッティングマシンだとか、という形ですけれど、回り回ってって言ったらいいんですかね、自動車ですかね、それとあと 5G の基地局とか、あとスマートフォンのですね、ご存知のように新聞にも載っておりますけど、ファーウェイなどの生産はこう落ちてるんですけど、その それの代替って言ったらいいんですかね、シャオミだとか、そういうところも非常に伸ばしているというのと、かつアップルなどの生産の拠点がベトナムに移ったりだとかという、生産地のこの変更によって、まあ、それがこうぐるっと回って、日本でいうチップマウンターの企業さんが非常にいい状況でして、まあ、当社はそういうところに多くの商品、金額を入れさせてもらっているので、そういう形がエンジンが中国を中心に回っているのではないだろうかというふうに考えている内容です。
そこでちょっと御社の業用などをより詳しく知るために伺うんですけど、例えば自動車や携帯端末などの生産が活発になると三和テクノスの工場における仕事、いろいろな製造工場における三和テクノスのビジネスが増えるというような、そういう構図で捉えればいいわけですか。
もうこれなんていうんですか、ずっとこのしりとりみたいなこうずっとなんていうんですかね、つながりがありまして、例えばこれも新聞によく書いてある通り、巣ごもり需要で、例えばゲーム機だとかパソコンが売れると。で当社はゲーム機自体売ってるわけではないんですけど、それによって半導体が今話題になっている、全く足りなくなっていると。でも私どもは半導体を直接売ってはいませんけど、今度は半導体を作る製造装置メーカーが、さらに投資を狭まる、が必要になると、で当社はそういうところにやはり相当入れてるので、そういうのはこう全部つながって、非常に今いい傾向で回ってると。
半導体製造装置の業界がその製造装置をたくさん作ろうというような状況になったとき、その時に仕事量が発生するというような構図になるわけですね。せっかく半導体の話が出たんですから、これリスクファクターとしてちょっと心配になるのは、半導体不足で自動車産業がやや減産するんじゃないかっていうような話が出てますけれども、このあたりと御社の仕事というのは関連性はやはりあるものなんでしょうか。
ですね、自動車の、あともう一つ当社のビジネスで分けてるのは車載というふうに私たちは呼んでるんですけど、自動車に直接乗せる部品、当社の場合は自動ブレーキのところをやらさせてもらってるんですけど、ここは今現在は、非常に数字のダウンは出てませんけれど、自動車の業界っていうのは全部この、いわゆる看板というかこう全部同期してるもんですから、半導体が入らなくなって、自動車の生産台数が落ちると、私たちのそこに入れる数も減るという方、直接関係なくてもそこは影響、今後出る可能性はある、と思ってます。
わかりました。で、今年初めての放送ということになりますので、今年1年間どんな年になりそうなのか、それで田中社長はどういったことに気をつけながら経営をされるのかということでお話をいただければと思いますが、いかがでしょうか。
はい、ちょうど振り返りますとですね、去年1年間、コロナ禍という形で私たちもこの経験したことのないこの仕事の仕方、リモートだとか在宅だとか、我々のお客さんも含めてですけど、そういうことをいろいろ学習したつもりです。それで、気がついたらこの、我々この営業の会社ですけど、リモートでも結構お客様と商談うまくいくよねと、でこうパソコン上にこう図面を見ながら、あれ結構いいよねと、でリモートの良さっていうのもこの再発見しましたねと。ただしリモートだけだったらこれは大変なことになっちゃうねと。だからおそらく今後リモートとあれ面談のなんていうんですかね、このハイブリッドがね、おそらくこういうのが、そこをうまく乗り切ってこうものにするところが、我々の重要なテーマではないだろうかと。で、そんな形で、去年から、特に力を入れているのが、地方にですね、非常に小さな営業所をどんどん出して、でバックそれこそ最近の言葉で言うとその DX を、駆使して、フロントはアナログのセールス、つまり面談を重視して、バックヤードはその データで、非常に まあ、我々も投資住んでるもんですから、うん、そういうところのハイブリッドで結構お客様にローコストでありながらすごく近所に、出してくれたよねってこう喜んでもらえてるんで、まあ、これ、ね、あの実は来週の8日にも今度甲府にも営業所出しますけど、まあ、こんなところが一つの今後の逆張りみたいに思われるけど実は正しいやり方ではないだろうかと今私は思っているので、こんなことを展開していきたいと思っています。
やはり営業のやり方に、まあ、極めて、今の状況を映しながら工夫をしていくというようなことって大切なんでしょうね。
そんなことが次のあれかなということを感じたのが一つと、うん、まあ先ほど申し上げましたこのコロナっていうことで、うん、例えば来年10年先に5年先に来るなと思って来てたことがもう今我々在宅なんか僕は信じられなかったんですけど、うん、普通にやってると、うん、だからまあ、将来来ることがもう今でしょうということで、うん、今、いろんなロードマップもすごいスピードで、うん、今日できることは明日に積み残さないように今大号令かけてやってるところです、
はい、分かりました。それから三和テクのその業績面について、これ消費者の皆様にとっては社長にとっては答えにくいことだと思いますけど、来年度いわゆる2022年の3月期、今年の4月から始まる1年間で三和テクノスがどういう事業に力を入れてどのように付加価値を高めてどんな業績になるのかなっていうのこれやっぱり知りたいことだと思いますがいかがでしょうか。
はい、まあ、昨日節分で来年のこと言うと鬼も笑われるかもしれませんけれど今年になってですね、うん、まあ、一番大きく感じるのが、カーボンゼロっていうか、
はい、
なんていうんですか、
二酸化炭素の排出をなくすってことですね。
従来も、まあ、このカーボンニュートラルとかカーボンゼロというのは、うん、みんな叫ばれてきてたんですけど、うん、これってなんとなく社会貢献とか地球のためとか、うん、という切り口でのみんながこうそういう向かってたんですけれど、うん、まあ、トランプ政権から変わって日本も菅政権変わってね、なんとなく急に今年になってですね、うん、このカーボンゼロというのが間違いなく利益になるビジネスになるぞというのを肌で感じているもんですから、うん、まあ、まだちょっとそういう組織は作ってませんけど、うん、カーボンニュートラルカーボンゼロをテーマとした仕事を区分してそこにこう、うん、のなんていうんですかね、そこの組織作って、そこに今度はそれがお金になるぞと、うん、社会貢献だけではなくですね、うん、多分、うん、そういう元年じゃないだろうかと思ってるんで、そこに力を入れていきたいと思ってます、
うん、取引先の方なんかもやっぱりそのためにどういうことをやったらいいのか教えてほしいなというような取引先の方の要望なんかあるんじゃないでしょうかね。
そうですね、例えばですね、まあ、例えば太陽光発電とかこういうね、うん、フィットの関係とかってこれはもう、もう直接でこれはもう元より、例えば今我々が販売しているもの扱っているものの製造過程でどのくらいカーボンその CO2 を使っているかだとかっていうのを先駆けて、過去5年間ぐらい今ちょっと調べるようにしてるんですけど、そうするとどういうのがこうイメージでちょっと言って恐縮ですけど、そういう世の中がお金、うん、やっぱビジネスになる時代じゃないかなと、はい、で我々のユーザーさんお客さんもそういうところが、うん、に向かうんで、うん、我々もそこを先手少しでもそこ先行けば、はい、これはいいぞと、
はい、
っていうふうに今思い始めてるところです。
わかりました。さて、今年の4月、新しい社員の方が入社されるかと思いますけれども、最後に、三和テクノスの人材採用についての考え方、教えてください。
はい、今年の4月もですね、おかげさまで、22名の、新卒を採用して、4月1日に、これもリモートで、はい、入社式をする予定にしております。で、まあ、彼ら彼女らは去年の10月1日にこれも初めて、リモートの内定式もやりまして、まあ、リモート世代が入社するかなということで、はい、楽しみにしております。
はい、うん、そうリモート、まあ、お会いすることもこれから出てくるでしょうけどね。でマスクしてると実際のこうね、マジであってもなかなか顔がわからないとかそういうことってあるかもしれませんけど、新入社員って結構 社長にとってみると、ね、把握するのに難しい時代になってきたかもしれませんね。いろいろなことがどこで何やってるかとか、ね、
恐ろしい時代ですね。マスクの姿しか見たことない。
はい、いろいろと、はい、これから試行錯誤していかれることかと思いますけれども、またその成果を教えてくださいませ。はい、杉村先生、最後にまとめということでお願いできればと思います。
まあ、サンマテクノさんの株価について言えばね、昨年1月に1158円という高値があるんですが、これを抜くでしょうね。まあ、これは簡単に抜くと思います。私はね、2つの風が吹いてると思ってるんですよ。1つはイノベーション、もうこういうショックの後は必ず技術革新ですよ。これが猛烈に起こってるんじゃないですか。まあ、社長さんが一番ご存知だと思うんですが、そのイノベーションが起こってでしょ。それから2つ目にですね、中国が今年だいたい 8% ぐらいの成長しますよ。去年 2.3 でしょ、 GDP 成長率で、これ主要国の中で唯一プラスですよ。で、今年は 8%、まあ、7.9 から 8.2 と言われてますけども、なんでこんな成長するの。コロナを制圧したからです。で、コロナが制圧すればこうなるんですよ、世界が。日本もヨーロッパもアメリカも。そこへイノベーションが来るわけですから、やっぱりサンマテクノスさんはね、やっぱりすごい好環境になりますよ。まあ、来年のことは言えないっていうのは、それはね、それは来期のことは難しいですよ。しかし良くなることは間違いないですよと思っています。
先生のお話、はい、考え方もいただきました。
ここでプレゼントのお知らせです。全4回シリーズで放送配信してまいりましたサンマテクノス IR 特集は、今日2月3日の放送分で2020年度分が終了となります。過去の放送分は YouTube のオンデマンドか音声のポッドキャストで視聴聴取が可能です。今回抽選で10名の方にサンマテクノスロゴ入り携帯用除菌アルコールスプレー、こちらになります。こちらとラジオ日経特製クオカード500円分をセットでプレゼントいたします。ご応募はザンマネー番組ウェブサイトからリンクしているサンマテクノス IR 特集専用ページから、またおはがきの方は郵便番号 105-8565 ラジオ日経サンマテクノス IR 特集係、郵便番号 105-8565 ラジオ日経サンマテクノス IR 特集係までお送りください。番組の感想を必ず添えていただいてご応募いただきますようお願いいたします。締め切りは2月24日水曜日必着です。たくさんのご応募お待ちしております。サンマテクノス IR 特集、このコーナーは証券コード8137東証一部上場サンマテクノスの IR 活動の一環としてお送りいたしました。田中社長、鎌田さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それではここで一旦お知らせです。
東証一部証券コード8137サンマテクノスは、産業用メカトロニクスエレクトロニクスの技術商社です。国内24拠点、アジア、アメリカ、ヨーロッパ12カ国26拠点を通して産業界に優れた商品と技術を提供してまいります。東証一部証券コード8137サンマテクノスにご注目ください。